それでは54ページでまとめてみましょう。捨て身の人生です。1番、老齢の地方官の誤妻で光源氏とは身分違い。2番、光源氏とたった一度だけの契りを交わす。3番、自らの身分を考え光源氏を拒絶。で、4番、夫の死後この世をはからんで出家。で、5番、光源氏によって二条洞院に引き取られる。で、実は6番、作者紫式部がモデルと言われている。これは紫式部の旦那さんがね、やはりそうした地方官だったというところであるということと、年齢の差があるということ、年齢差と地方官で、この辺で実は紫式部とその旦那との関係がこのモデルになっているんじゃないかと言われてますね。さて、それでは天与の品定め、源氏17歳の夏っていうのをちょっとまとめてみましょう。途中でも言いましたが、源氏の義理のお兄ちゃんである遠野中将が、実は僕は愛し合って子供までできて別れた女がいたんだよという衝撃の告白をし、それから源氏にとっての先輩格であるところの遠野式部の城が、いや学者の娘と恋愛したんだけどうまくいかなかったんだよなって言ってみたり、あるいは、様の神、左の馬の神ね、様の神が、いや僕ってね、いろいろ恋愛したんだけど指に食いつく女がいたりとか浮気っぽい女がいたりして、いやはや本当に恋愛って難しいもんだね、なんていう話を聞いて、源氏としては藤壺が一番だとは思っているものの、藤壺とはもう絶対に二度と会うことすら叶わない。そして自分の正妻であるところの葵の上は年上で、左大臣の娘でプライド高いで、全く恋愛感情ないとなってくると、3人の話を聞いてて共通して出てきたキーワード、どうやら中流の女がいいらしいということになって、特に自分の奥さんの葵の上とうまくいってないということにおいて、大臣級の娘とはうまくいかないっていうふうに源氏は思ったんですね。だったらちょっとどうやらちょっと身分の低そうな人が住んでるような家のとこ行ってみて女がいないかなと思って、まず肩たがいをしてみたところ出会ったのがうつせみだった。まあある意味本当の初恋かもしれませんね。ただし一夜限りのちぎりで、あとはもうずっと拒否られましたけれども、最終的には二条洞院に引き取って、でまあ手元に置くということをしたわけですけれども、まあここで甘えの品定めでいろんな話を聞いた中で中流の女がいいらしいということに気づいた源氏はうつせみ、そして次の章夕顔と、どんどん17、18歳で女性遍歴をしていくことになるわけですね。はい、それでは第3章のうつせみの章終わりということにしましょう。